そして皆様こんばんは。いつも祈りに覚えていただいて感謝しております。昨日私も福音功労賞に参加させていただきました。本当に大きな感動をいただきました。改めて先生おめでとうございました。どのような内容であったかはこの日曜日、岡先生ご自身がメッセージの中で語ってくださいますので、ぜひご期待してこの日曜日を迎えていただきたいと思います。早速ですけれども、今日の御言葉を共にお開きいたしましょう。こんばんは。マルコによる福音書の第1章32節から39節、新約聖書の52ページになります。新約聖書の52ページ、マルコによる福音書の第1章の32節から39節までをはじめにお読みいたします。32節から。夕暮れになり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのところに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まった。イエスはさまざまな病を患っている多くの人々を癒し、また多くの悪霊を追い出された。また悪霊どもに物言うことをお許しにならなかった。彼らがイエスを知っていたからである。朝早く、夜の明けるよほど前に、イエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間とが後を追ってきた。そしてイエスを見つけて、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう。私はこのために出てきたのだから。そしてガリラや全地を巡り歩いて、諸街道で教えを述べ伝え、また悪霊を追い出された。ここまでにしたいと思います。今日はマルコによる福音書の第1章でありますけれども、1章の初めにはイエス様がバプテスマのヨハネによって洗礼を受けました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであると天から声が聞こえます。洗礼を受けられるとすぐに聖霊様によってイエス様は荒野へ追いやられます。そこでサタン悪魔の試みを受けられるわけですけれども、このサタンの誘惑に打ち勝たれましたイエス様は、いよいよ福音宣教の交渉外の働きをスタートされます。1ページ戻って51ページ15節をご覧いただきますと、1章の15節、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと宣教の働きがスタートしていくのであります。17節ではイエス様はお弟子さんたちを召し集められ弟子作りに励まれます。そして21節に行きますと、そこではイエス様は街道で行って教えをされます。さらには25節26節では悪霊を追い出し、そして29節以降にはペテロの宗徒の癒しの御業をなされる。ティーチング、プリーチング、ヒーリングとイエス様の働きをそのように要約するわけですけれども、説教し教えをなされ、また癒しの御業をなしていくのであります。そして今日の本文32節なんでありますけれども、もう一度32から34節をお読みしていきます。32節から。夕暮れになり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのところに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まった。イエスはさまざまな病を患っている多くの人々を癒し、また多くの悪霊を追い出された。また悪霊どもに物を言うことをお許しにならなかった。彼らがイエスを知っていたからである。町中の人たちがイエス様のところに集まり、イエス様は悪霊を追い出され、癒しの御業をなしていく、まさにリバイバルの現象というものがここでなされていくのであります。この一章をよく見てみますと、一日のうちにイエス様は街道で教えをし、また悪霊を追い出され、ペテロの宗徒を癒されました。しかもそれが夕方になってくると、今度は町中の人たちがイエス様のところに集まって、さらにミニストリーを続けられていったわけであります。でありますから、もうこの働きが終わったのはもう夜中ぐらいだっただろうと想像できるわけでありますけれども、超大忙しのイエス様のお姿がここに表されているわけです。しかしそんな大忙しの中にあるイエス様の働きの中心にあったもの、 それが今日の35節に記されています。一章の35節、朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。祈っておられた。ヘンリー・ナウエンがこの箇所からこういうことを言うんであります。息もつけないような忙しい活動の真ん中で安らかな息遣いが聞こえます。あちこちと動き回っている中でしんとした成熟の時を見ることができます。多くの人々の問題に深く関わっている中心に一人退く時のことが語られています。行動のただ中に沈黙の祈りがあります。人々と心置きなく過ごした後に一人きりになる時間があります。活動について声高に語る言葉の間に挟まった静けさが支配する、この文節を読めば読むほどイエスの働きの秘訣がどこにあったかに気づかされます。それは夜が明けるよほど前、朝早い時間に祈りに出かけた、あの人里離れたところに隠されていたのですという。一般の人といいましょうか、少なくとも私であったならば、一日中朝から晩まで夜中までここまでの働きをしたならば、次の日はもうクタクタ、朝起きることもできないだろうと思ってしまうわけですけれども、しかしイエス様は違いました。働きのただ中にあって神様との交わりをその最優先事項とされていた、その姿をここに見るのです。イエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。このイエス様と神様との交わり、静まりの時、これを QT クワイエットタイムというわけですけれども、私たちはリビングライフを用いてこの静まりの時、静かな祈りの時間ということを大切にしています。以前私が祈祷会の中でお分かちさせていただいたのはレクチオディビナ、聖なる読書という聖書の読み方をご紹介させていただいた時がありました。これはキリスト教の2000年間というその長い歴史の中で、人々は神様といかにして深く交わることができるか、神様と共に歩むことをできるか、2000年間ですね、取り組んできたわけですけれども、そうした歴史の中に残された霊的な遺産であります。それがレクチオディビナと言います。その第一は、まず聖書を読むこと、レクチオと言いますけれども、このことから始まります。御言葉をまず読む。二つ目には黙想すること、メディタチオと言います。その御言葉が私に何を語っているのか、その御言葉を通して主は私に何を語っていらっしゃるのか、それを黙想する時間。三つ目にはオラチオ、祈ることです。語られたその主の語りかけに対して今度は自分が祈りの中で応答していく、主に答えていく時間です。そして四つ目にはコンテンプラチオ、感想という時間。主との御声を聞き語らい合っていくその中で、主の臨在の中にいつの間にか自分が身を置く、臨在の中に浸る、それが感想というのが、このレクチオディビナという聖書の読み方、祈りであります。私たちは聖書の語る価値観とは全く異なる世界、社会の中に生きていると思います。世の中は言います。あなたの力を示しなさい、成功しなさい、人々の驚くようなことをしてあなたの名前を挙げなさい、またあなたの思うままに人々を導きなさいと。しかし聖書の聖なる読書、主との交わりの中で私たちはどんな声を聞くんでしょうか。それはあなたの力ではない、愛を示しなさい、愛することを選びなさい、あなたの名前を挙げるのではない、人々と分かち合い共に歩むことを選びなさい、導くのではなく導かれることを学びなさい。多くの働きしなければいけない、その他多くのものが私たちの周りにはあります。しかしもう一度この夜、最優先にすべき 主の御言葉との交わり、静まりの時、主との祈りの生活に立ち返るものでありたいと、そのように思います。さて、先日は韓国はソウルで開かれました WEA の総会に私も出席させていただきました。本来は大川先生がこの大会に招かれたわけでありますけれども、今回福音厚労省のためにですね、健康体調管理を第一にされた、そのことで小山先生と私がお付き添いでですね、参加させていただいたわけであります。私にとっては8年ぶりの韓国ということで、まあ、自分がかつて仕えていたソビンゴのお塗り教会も行ったんですけれども、もうすっかり様変わり、街の波もですね、韓国はただでさえこの変わるのが早いんですけれど、8年経つともう全然変わってしまって、まあ、驚いたんですけれども、それでも変わらなかったことが一つありました。それはソウルの車の運転の荒さですこれは変わってないとか思いまあ懐かしく思ったわけであります。今回は第14回ワールドエヴァンジェリカルアライアンスという、まあ、頭文字を取って WEA というんですけれども、この世界福音同盟といわれる大会でした。全世界から125カ国から約5000人のですね、あ、ごめんなさい、約2000人のリーダーシップが集まりました。それに加えて韓国国内の牧会者5000人が加わってですね、合わせて7000人、サラン教会というのは本当に大きい教会なんですけれども、メインの礼拝堂がちょうど7000人入るキャパシティなんですが、まあ、その礼拝堂が本当にいっぱいになる、そうした盛会が5日間にわたって行われていきました。でこの中でたくさんの恵みをいただいてきたんですけれども、今回の韓国の旅の一番のハイライトがあったのをお分かちしたいと思うんです。それはこのサラン教会の主任牧師であります王ジョンヒョン先生という方なんですけれども、この王先生のメッセージ、そしてそれに続く祈りの導きがですね、今回私に一番の大きなインパクトを与えたのであります。そのメッセージの内容というものも本当に素晴らしい内容だったんですけれども、そのメッセージの後で会衆全体で祈りの時間を持ったわけであります。賛美をして、そして祈りの課題を挙げて祈る、また賛美をして主を主体求め、そしてみんなで心合わせて祈りの課題を挙げて祈るということ、3回ですね繰り返したんですけれども、この祈りがですね半端じゃない、もう言葉でどう表現していいかわからないんですけども、もううねりを上げるような祈りというか、主よ参照というのを韓国はします。もう主よ主よ主よと私たちもしますけれども、もうこの主よというかですね、もう霊的な地震が起こるような、もうブオー主よ7000人です。これもうこの霊的な空気に入ったら普段祈れない人も絶対祈れるようになるというですね、もうそういう祈りの中にまあ身を置いてですね、私韓国のキリスト教会というのは実は、まあ、今 20%、30% と言われてますけれども、実際のところはコロナによって減少しました。7000、8000の教会がクローズされたと言われています。さらに次世代はですね、次世代の継承ですね、クリスチャンパーセンテージというのは 4% と言われているのが韓国の実際でした。しかしながらこの祈りに触れた時にですね、はあ、韓国は大丈夫だってそう思えたんであります。韓国はまだ生きているというかですね、もうすごい、霊的な力を感じましたし、同時に、あ、日本にもこの祈りの力が必要だ、そのことを痛感させられたわけであります。このサラン教会の副牧師の一人に実は、まあ、私の TCU 時代の友人であります三井ダニエル先生という私の親友がですね、副牧師として働いてるんです。今回の大会も毎回賛美リードのですね、中心でリードをしていた、まあ、そんな用いられている人物なんですけれども、まあ、このダニエル先生とですね、個人的に喋る時間もあったので言ったんです。いやー、王先生のあの祈りの時間はすごかった、あれに触れれただけで僕今回来た甲斐があったと思ったよって言ったらですね、ダニエル先生がその裏話を教えてくれたんです。シオン君、実はね、これ今回王先生の狙いはそこだったんだっていうんですね。世界中の牧会者宣教師リーダーシップを集めて、 この祈りの霊性、祈りの力に触れてほしい、それを知ってほしい、それが王先生の狙いだったというんです。そしてそのことのために、大会の3週間前からですね、サラン教会の教職者全員、この講壇の前に全員ですね、その3週間の1週間はみんなひざまずいて1時間祈る時間を設けたというんです。そして大会2週間前には何をしたか、それは今度は教会全体で断食祈祷を執り行った。そして1週間前には何をしたかというと、特別蒼天祈祷会というのを1週間行ったというんです。この WEA のために、リバイバルのために聖別して祈る特別蒼天、しかもその時間が半端ないんです。何時だと思いますか？朝の4時です。しかし4時でもその7000人の礼拝堂がいっぱいになったというんです。そうして祈って祈って祈って積み上げられた、その祈りの力というものですね、この大会を通して、まさにこの体験して帰ることができました。まあ、サラン教会というのは本当に韓国の中でもメガチャーチの一つなわけですけれども、まあ、その教会成長の背後にあったその秘訣、力というものもまた垣間見た時であったのであります。先週の祈祷会でも祈りの重要性ということが語られていました。しかし今回もやはり祈りであります。しかも平凡な祈りではない、これほどまでに植え乾いた切実な、ある意味で極端な、その祈りが人々を、また国を変えることができるんだ、そのことを思い知らされたのであります。今回 WEA がなされているちょうど同じ時期に、御塗り教会が主催しているラブソナタが滋賀県において行われておりました。来年は20周年をこのラブソナタが迎えるそうであります。実はこのラブソナタがちょうど始まる年に、私は御塗り教会にいました。そしてその年の特別蒼天祈祷会40日というのがあるんですけれども、そこに参加しておりました。ハイヨンジョ先生がまだ ご存命の時であります。朝の蒼天祈祷会は5時半から始まるんですけれども、このちょうど11月の終わりぐらいからこの特別蒼天40日が始まるんです。朝早い寒い中です。韓国の朝は寒いです。この40日連続というのは韓国人でも大変です。初めのうちはみんな元気に参加するんですけれども、1週目2週目となるにつれてだんだん人数が少なくなっていって、で最後の40日を迎える頃になるとまた集まってくるというのが普通の現象です。しかしこの年は違いました。日が経つごとに祈りに来る人たちが増えてくる、そういう現象が起こっていました。5時半から蒼天が始まるんですけれども、5時に来たのではもう礼拝堂の中に入れないんです。モニタールームになってしまう。なので4時半とか、またもっと早くに教会に来て、そして蒼天が始まるその時までまたみんな祈って備えているという、そんな年でありました。ハー先生が後日その年の蒼天を振り返ってこうおっしゃったんです。これはラブソナタが始まるのに備えて、神様が私たちをあらかじめ祈り備えさせてくださったと。まさに聖霊による祈り、御霊に導かれる祈り、そのことを体験したのであります。祈りは祈りでも三日坊主で終わってしまうような祈りもあり、またこのように聖霊によって導かれる祈り、それは海疲れ果てることのない祈りがあるように思います。今回の WEA のこととも重ねて改めて思わされたこと、それは疲れ果てないその祈り、それは滅びゆく魂への情熱、宣教の技に私たちが前進して出ていこうとするときに、その祈りというものは命あるものとなる、力強いものとなる、そのことを思わされました。今日のテキストですけれども、32節から34節までには、病人や悪霊に疲れた人たちが皆イエス様のところに連れてこられました。休む暇もないほどの忙しさにありました。しかしイエス様は人々の求めに応えていかれるんです。まあ、どうしてそんなことができたんだろうかと、 まあ、それは祈りということを今お話ししたんですけれども、もう一つその答えが理由があると思います。それはマタイ福音書9章36節でこう書かれているんです。9章36節、また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれた。彼らを深く憐れまれた。原文ではスプランクニゾマイという、まあ、憐れみというのがこの腹渡が引きちぎれるほどの痛み苦しみを持って憐れんだという意味であるというんであります。このサランの王先生もまさにこのことを語ってらっしゃったんです。メッセージの中でスプランクニゾマイ、それはルカ15章、法と息子を待つ父親の心もまさにその心であった。引き裂かれるようなその心を持って、憐れみの心を持って待っていたんだという、それが福音宣教の原動力だというわけであります。今回のメッセンジャーの一人にはサドルバック教会の前主任牧師であったリック・ウォーレン先生もメッセンジャーとして立たれました。大川先生がこの日曜日にその内容をご紹介してくださったわけでありますけれども、イエス様が弟子たちに全世界に出て行って福音を述べ伝えようと言われたあの大宣教命令から2033年はちょうど2000年が経とうとしている。大宣教命令からこの2000年を記念して、私たちはイエス様に一体何を捧げることができるのか。それは全世界に福音を述べ伝え、失われたその魂を主のもとにお導きすることであるという、それをフィニッシング・ザ・タスクという FTT というふうにですねおっしゃってますけれども、その任務を全うする、成し遂げる、フィニッシング・ザ・タスク、そのことをビジョンとして掲げておられました。メッセージの中でリック先生が開拓当初のことをお明かしをされてました。まだ若干25歳だったそうです。お金もなく宣教を開始されます。信徒はたった一人だけだったそうです。それは奥様でした。その奥様からは説教が長いと言われたそうです。しかし宣教の働きをそれでも続け、イエス様をモデルとしてイエス様のなされたように自分も行っていった。その結果今に至るまで5万4000人の人たちにバプテスマを授けたといいます。これはもう自分の力ではない、ただイエス様を愛しイエス様がされたように行い導いてきただけですと、そのようにおっしゃっておりました。すべてのことを忘れてもこれだけは忘れてはならないといいます。それはイエス様のお心であると言うんです。イエス様の心、それはすなわち滅びゆく魂への情熱であります。火曜日には大川先生が福音功労賞を受けられたわけですけれども、まさにそれは滅びゆく魂への情熱を持って一心に走り続けたその結果の賞であると思います。主に用いられる器の共通点であります。大川先生もオ・ジョンヒョン先生もリク・オーレン先生もハー先生もチョー先生もみんなこの滅びゆく魂をただひたすらに追い求めていった、フィニッシング・ザ・タスク、そのことに命を懸けていった。イエス様にもこの明確な使命ビジョンの自覚がありました。今日のテキスト1章38節から39節、イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行ってそこでも教えを述べ伝えよう。私はこのために出てきたのだから。そしてガリラや全地を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝え、また悪霊を追い出された。私はこのために出てきたのだから。この御言葉を一人黙想していく中で、私はこのために出てきたのだから、私は何のために存在しているだろうか、私はなぜ今日も生かされているのか、私はなぜどうして その試練を通過したのか、私はどうしてイエス様にお出会いしたのか、そのようなことを思わされました。すべての人が牧師宣教師ではありません。すべての人が説教をするわけでもないでしょう。しかしすべての人に与えられたタスク、使命があると思います。それはその人でなければできないこと、その人でなければ入り込めないコミュニティがあります。職場もそうです、学校もそうです、家庭もそうです、友人関係、人間関係、それらはその人に委ねられた宣教地、フィニッシング・ザ・タスク、任務を成し遂げるその場所として与えられている、その自覚を持って生きることは非常に大切なことであろうかと思います。私たちもなおも福音宣教の業に生きるものでありたいと、そう願います。最後一つの証しを持ってメッセージを閉じたいと思いますけれども、この日曜日は学生会では学生ワーシップといいまして、学生たちによる礼拝が午後行われました。その中で一人の女子大生がですね、証しをしてくれたんですけれども、それは石井あかりさんであります。9月に学生会では長野県は上田カルバリーチャペルにミッショントリップに出かけました。アウトリーチに出かけていて、そのところで共に賛美をし、特別賛美をして、また証しをする、そういう時間を持ったんですけれども、その証しをあかりさんがしてくださったんであります。ご存知の方も多いと思いますけれども、あかりさんのお父さんは上田カルバリーチャペルを牧会されている石井淳先生であります。あかりさんにとっては自分が生まれ育ってきたその教会で、そして学生会のみんなで行って一泊二日寝泊まりして教会で奉仕をしたというわけであります。その喜びを語ってくれました。礼拝が始まり、賛美するその時から何とも言えない一体感があったといいます。そして会堂中に聖霊様が働いていらっしゃる、そのことを感じて自然と涙が流れてきたんだそうです。特別賛美を捧げているその間にはもうずっと涙が止まらなかったそうであります。そして上田の教会のメンバーと学生たちとが本当に楽しそうに交わりを持っているその姿を、自分のことのように嬉しく思ったといいます。ここからはあかりさんの言葉です。今回のアウトリーチはこれから上田カルバリーチャペルがもっともっと大きく成長していく大きなきっかけになったと確信しています。また聖霊様が上田カルバリーチャペルのために働かれていることを強く感じました。しかし教会の周りには神様のことを知らない人が大勢いらっしゃいます。その中で近年では高齢化や過疎化が進み、伝道する機会が減ってきています。また社会的な圧力によって自殺する人々が後を絶ちません。このような故郷の状況を考えるとき、私はすごく胸が苦しくなります。こんな近くに教会があるにもかかわらず、教会の周りには神様のことを信じている人は一人もいません。その中で今の私には、上田の地で一刻も早く一人でも多くの人々に伝道したいという強い思いが与えられています。私は将来ここの教会で受けたたくさんの恵みや学びを通して、上田カルバリーチャペルやその伝道のために働きたいと思っています。そして上田カルバリーチャペルを中心として今衰退しつつある周りの地域をさらに盛り上げていきたいです。今回のミッショントリップを通してですね、この一人の姉妹が本当に燃やされて救霊の情熱にあふれている、その証しにですね、私も感動を受け、私も励ましをいただいたわけであります。まさにそれはイエス様のお心、スプランクに染まい、苦しいほどに一日も早く自分の実家に帰って伝道したいんだ、それはイエス様のお心のほか何者でもないと、そう思うのであります。マタイ福音書28章でイエス様は弟子たちにこう言われました。私は天においても地においても一切の権威を授けられた、それゆえにあなた方は行ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、 あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。今年の年間聖句です。もう一度誤解のないように申し上げたいと思いますけれども、何の働きがなくても何の奉仕をしなくても天国には行くことができます。救いの恵みに漏れる、そんなことは決してありません。しかしながらイエス様のその大きなご愛をいただいたならば、恵みをいただいたならば、それをお返ししようと思うのは自然な心の感情であると思います。フィニッシングザタスク、私はこのために出てきたのだから。オージョンヒョン先生がメッセージの中で、はあ、本当に大川先生と共通しているなと思ったことがあったんです。それは大先生がおっしゃったのは、自分では絶対にできないと思うことに挑戦しなさい、そのために聖霊の力を求めなさい、自分では成し遂げることができない、そのことに挑戦したときに自分に奇跡が起こります、そうおっしゃってました。大川先生と同じだなと思ったんですけれども、私たちの自分の力を見たならば、はあ、できることは本当に数えるぐらいしかないと思います。しかしもう一度、不可能を可能にしてくださる神様、主よ、こんな私ですけど、いい加減な私ですけれども、どうぞ主の働きのためにお用いください、救援のために用いてください、そしてこの信仰のレースを共に走り抜くことができますようにと、聖霊様の力をこの夜も共に祈り求め、参りたいと思います。一言祈りを捧げます。恵み深い神様、私はこのことのために出てきたのだから、生かされている目的があります、救われた目的があります。フィニッシングザタスク、すべての人に福音を述べ伝える、私たちには決してできないことでありますが、聖霊様、恵みをくださり、力を与えてくださり、私たちの命のある限り福音宣教のために生きることができますように、新しい油注ぎを持ってこの夜も満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。